火の用心。
おはようございます。日本放送アナウンサーの山本武史です。おはよう日本全国消防団。この番組では消防応援団の方々をゲストにお迎えし、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺いますが、今月は東日本大震災から4年ということで、被災地で地域の住民の皆さんのため、また町の安全のために尽力された消防団員の方にお話を伺います。そしてゲスト応援団は笑い芸人サンドイッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんです。おはよう日本全国消防団。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。おはよう日本全国消防団。改めまして今日のゲスト応援団をご紹介いたします。お笑い芸人のサンドイッチマンの二人、伊達みきおさんと富澤たけしさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速今日も消防団の方とお電話をつないでお話を伺ってまいります。今日は東日本大震災の津波の被害で自宅を流されまして、未だ仮設住宅での生活を余儀なくされていらっしゃいます、岩手県は陸前高田市消防団の班長さんをなさっています。47歳、熊谷英樹さんとお電話がつながりました。
熊谷さん、おはようございます。
おはようございます。
サンドイッチマンです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですね、震災発生当時の状況を教えていただけますでしょうか。
私は居酒屋をやってまして、
はい、
仕込みの最中でした。地震が発生した時は
ちょうどそれぐらいの時間ですよね、うん、
はい。それで消防団の出動要請がかかったので、
はい、
津波が来るまで地域住民の避難誘導に当たってました。
はあ。
その最中にですね、表現難しいんですけども、うん、とにかくもう壁のようなものが迫ってくるのが見えまして、はい、津波だっていうことで、たまたま近くに3階建てのスーパーがありまして、
はい、
そちらに車を走らせて、ギリギリ屋上までは、津波は到達しないで助かったという感じです。
ご自宅は流されてしまったんですね。
そうですね、もう跡形もなく全壊流出ってやつですね。
全壊。
はい。
ご家族の皆さんは大丈夫だったんでしょうか。
みんなギリギリだったんですけども、なんとか無事で。
ああ、よかった、それはね、
はい。
その日っていうのはどんな風に夜を過ごされたんですか。
スーパーの屋上にはですね、大体消防団含め15名くらいいたんですけども、サンドイッチマンさんも体験したと思うんですけど、もう寒かったんで、
寒かったですね、
はい、
あの日。
雪が降ってましたからね。
火を起こしたりとか、暖を取れるようにして、夜を明かしました。
でももう、次の日からはまた、消防団員としての役目というものも担われたんでしょう。
そうですね。はい。夜が明けて自力でそのスーパー降りて、
はい、
瓦礫乗り越えて、あとは避難所を回って家族を探して歩いて、またすぐ捜索活動に戻って浸水区域の方に下がってきましたね。
ものすごい大変だったんじゃないですか。
本当に想像をはるかに超える過酷な活動で、まあ、いかんせんちっちゃい町なんで、中には知り合いもたくさん
そうですよね、
おりまして、まあ、残念ながら流されてしまったご遺体を仮安置所に運ぶ活動を約1ヶ月くらいですかね、行ってました、はい。
気持ちが折れることなかったですか。
いやー、本当に今思うとよく持ったなと思うんですけども、やっぱあの時はもうとにかく生き残った人間が次の町のためにやる一歩目はこれだっていうことで、あとね、何もでも早くご遺族というかご家族のもとへ返してやりたいという一心だったので、頑張ることができたんじゃないかと思います。
熊谷さんのその切り替えが素晴らしいですね。
はい。
現在も仮設住宅に暮らされているんですよね。
そうですね、現在もうちの夫婦とあと中3高3の息子4人でプレハブの4畳半2間で暮らしてます。
4畳半2間、
はい。
居酒屋のお仕事の方は再開してるんですか。
違う地域で、震災の翌年に再オープンしてます。
翌年2月ってことは1年も経たずにってことですね。
そうですね。
はあ。
仮設店舗なんですけども、
ああ、なるほど。
まあこういう商売でもやっぱり世の中に必要なんだろう。
いや、必要ですよ。
改めて思いました、はい、
そういうお店いつでも必要ですよ。有事の時でない時もね、
いろんな意味で吐き出してね、
はい、それ飲みすぎで吐き出すことなんですけどね。震災から丸4年ですけれども、
はい、
消防団の取り組みで何か変わったこととかありますか？
大きなことはですね、やっぱあの震災とか発災当時にですね、全くこの情報っていうのが伝わらなかったので、そのために全団員にトランシーバーを、配布しました。
なるほどなるほど。
またですね、そのトランシーバーを携帯してない団員は、危険区域に入っていけないとか、津波の警報の際は、浸水区域内での避難誘導は行わずに、津波到達予想時刻10分前には避難場所へ完全退避完了という、そんな取り決めも新たに作られています。
まあまあね、なかなか難しいでしょうけども、
そこは難しいです ね、 ですね、実際は、
熊谷さんが震災で学んだ教訓というのは何かありますか？
こと津波に関してはですね、やっぱりラインを引かないということですかね、線を引かないと、過去のですね、いろんなデータやら、経験やらで、これ以上は津波が来ないと、高さも距離も、これ以上は来ないというラインがやっぱりどこかにあって、そこで、油断もあったし、津波はもう来るということを認識しなきゃダメだなと、つくづく思いました。
そうですね。
なるほど。
はい。どうもありがとうございました。
熊谷さん、ありがとうございました。
はい。いえいえ、こちらこそ。
これからも頑張ってください。
はい。ありがとうございます。はい、頑張ります。
失礼いたします。はい。今日は岩手県陸前高田市消防団の熊谷英樹さんにお話を伺いました。消防団も含めてですけども、地域のコミュニティがね、しっかり手を握り合えるような、空気があればね、何かの時にもやっぱさっと動けるのかなと思います ね。今日のゲスト演談はサンドイッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんでした。来週もまたよろしくお願いします。
お願いいたします。
ありがとうございました。
おはよう日本全国消防団、そろそろお別れの時間です。来週もお笑い芸人サンドイッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんをゲストにお迎えしてお届けします。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの山本たけしでした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。